じゃあ祈りましょう。主ありがとうございます。今からの時間を主あなたの中見てに委ねます。主本当にあなたが私たちに、もたらしたいと思っている啓示、それが語られるようにとしてください。イエス・キリスト皆によってこれからの時間を委ねます。アメン、アメン。どこから始めようかなと今思っています。その自由ってことを今すごく宣言してきました。そしてそのマスクがね、子供たちから話されるようにとか、そういう話を、していたわけですね。だけれども、今やっぱり日本の問題が何かっていうことを考えるときに、自分たちがいかにコントロールされて、自分たちがいかに自由を取られてるかってことに気づいていないっていう現実がすごく問題なんですよね。で、どうしてそういうふうになりましたかっていうと、やっぱり教育があるわけですよね。で、今まで教育っていうのはもうこの4択のうちのどれかとか、答えはど、あの、1個しかなかったわけ。ね。で、この答えが言ったら丸、それで答えがそれじゃなければ間違いっていうふうにずっと教わってきたわけです。ね。つまりどういうことかというと、あなたはこう考えるべきですよって教育なわけ。ね、こういうふうに考えるべきですよ。もしあなたがこれと違う考え方をしたら、それはテストで言えば罰ですよと、ね、それこそ国語までそうだったんだから、私の小さい頃なんて、この人はどういう気持ちだったと思いますかって。 で、私はこうだったと思いました、違いますみたいな。 違うのみたいな。本当にうちの母親でさえ授業参観行ってめっちゃびっくりしたって言ったぐらいの、そういうふうにもうこれ合ってるか合ってないかとね。で、そういうふうに教わってきたらどうなりますかって言ったら、間違うことを恐れる子供になるわけ。で、違ったことを言うことを恐れる子供になるわけ。なんか言った時に手をとにかくペンってやられたくないっていう、こういう教育が出来上がっていくわけなのよ。ね。で、結局これになって、はい、マスクしましょう、これがいいことなんですよって言われた時に、おかしいなってならないよね。教育が、だってそういうふうに教わってきてないんだもん。ね。ただ言われたことを受け入れて覚える。これが正しくて、これが間違ってるんだっていうこと、それだけを覚えるっていうふうにやってきたわけです。ね。そしてそれが今もう YouTube とか TikTok になると、もっとそういうふうになってくるわけだよね。もう1個見てました。そしたらリコメンド出てくるでしょ。あなたに合う、なんていうの、おすすめ動画みたいのが出てくる。で、おすすめ動画で、はい、じゃあ次これ食べる？って言われてると同じでしょ。して、いらないって言ったら消すと。じゃあこれは？って。これもいい。じゃあこれは、じゃあいるでしょ。だから自分から取りに行ってないわけ、一つも。ね。ただ、もらったものをイエスかノーかだけは選別してるけど、それだって受動的なわけなんですよ。ね。で、だからそういうふうにして私たちが教わっている中で、だから皆さんね、今カナダすごいね、すごいねって私言ってますけれども、これを聞いて全然ピンとこない日本人も実はたくさんいるわけよ。ね。何がそんなすごいの？みたいな。そこのどこがどんなふうにすごいのって。なんでかっていうと、なんていうの？共感ができないわけ。共感ができないわけ。ね、だから私すごい今、自由自由って宣言したときに、本当、思いますよ。まずに、日本人が自由を知らないといけない。自由になるってことが、どういうことかっていうことを、まず私たち知らないといけないんですよ。ね。だから自由の状態すらわからないっていう人が、やっぱ多いと思う。ね。だから、そのマスクだとみんな破って、いやーとかって言ってるって言うけど、さあ、どんなふうな反応するかなっていうふうにちょっと考えちゃいます。って、私慣れたからいいですって。下手すと言っちゃうかもしれないし、ね。だけど、それくらいこの自由のテイストっていうのを、やっぱ知らないじゃないかなってすごい思うんですよ。ね。だから今、そのことを、また改めて祈りたいと思います。主は本当に、日本人が自由、に目覚めると、イエス・キリストを見習って宣言します。主、本当にその自由の素晴らしさ、ね、この自由のテイストっていうのがどんなに美味しくて素晴らしいものなのか、それに対して日本人が目覚めると宣言します。これが分かんなきゃ教育なんて言ったってダメなんで、はっきり言って。何を言ってるかすら通じないわけ。ね。だから主よ、本当に、まずそこに、その自由の風、その自由という目覚める風が今日本にこれを通して吹いてくること、そのことをイエス・キリスト皆によって宣言します。アーメン、エイメン。はい、じゃあまた隣の人に言いましょう。 New is now、 新しいは今ですね、新は今です。 New is now。 OK。 ね。で、この new is now ということで、今、まあもちろん new is、新しいブドウ酒ってことについてもすごく考えさせられています。それなので今日は特にその新しいブドウ酒っていう観点から、この新しいっていう新っていうね、new をどうやって掴むのかっていうことを考えていきたいと思います。まず一番最初、ね、新しいワインというと皆さん何を思い浮かべますか？大丈夫よ。間違った答えはないから。あね、新しいワイン。新しいワインってな。フレッシュ。うん、ね、新しいワイン。ね、で、私、その、ワインっていうことを、すごい、ブドウ酒っていうことを考えていたときに、本当にイエス様って、新しいワインそのものだったんだなって、新しいブドウ酒そのものだったんだなってことを、まず考えさせられました。で、まず一番最初ね、イエス様が最初に行った奇跡っていうのは何ですか？ね、水をブドウ酒に変えるっていうものでした。じゃあそこをちょっと見ましょう。ね、2章11節って書いてあるんだけど、どこかが書いてないので見つけた人は教えてください。ヨハネ上がった、ありがとう。ヨハネの2章11節を開けてください。じゃあ、ヨハネ2章10節と11節を一緒に見ましょう。いいですか？3、はい。こう言った。皆、初めに良いブドウ酒を出して、酔いが回った頃に悪いものを出すものだが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきました。イエスはこれを最初の印として、ガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。で、これを見るときに本当に神様が、イエス様が、あえてこれを最初の印として、ね、カナで行い、しかもそれを結婚式の場で行い、そしてそれによってご自分の栄光を表された。イエス様がこの地上にデビューするときに、ね、イエス様が注意深く奇跡を選ばないわけがありません。ね。だからこれが、ね、ブドウ酒だったということ。そしてまたこれが結婚式の時に行われたってこと。ね。これはすごく大きな意味があるんですね。それはもうイエス様のミッションそのもの。そしてイエス様がどういう方なのかっていう、そのものを表していたと思います。ね。ですからそれをか、念頭に置きながら次の聖句を見ましょう。マルコの2章15節を開けてください。マルコの2章15節。またまた2章です。はい、マルコの2章15節からちょっと少し読んでいきます。じゃあちょっと見ますね。それからイエスはレビの家で食卓に着かれた。主税人たちや罪人も大勢イエスや弟子たちと共に食卓に着いていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである。パリサイ派の立法学者たちは、イエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしているのを見て、弟子たちに言った。なぜあの人たちは主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか？これを聞いてイエスは彼らに言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。これもすごいことなんですよ。ね、考えてみれば。ね、この当時っていうのは宗教っていうのは正しい人のためにあるものだ。ね、宗教っていうのは清く正しいものなのだと、そのように人々は思っていました。だけども、ここでイエス様は本当に新しい福音、新しい概念をもたらしたわけだよね。それは私が来たのは、神が来たのは、ね、正しい人のためではなくて、罪人のために来たんですよ。ね、救いが必要な人、癒しが必要な人、解放が必要な人、ね、嘆いている人、ね、抑圧されている人、そのような人たちのために来たんですよって言いました。で、これは当時の宗教指導者たちにとってはもう、アップサイダウンの真逆の概念だったわけなんです。そういう意味で、イエス様は本当にそこで新しいブドウ酒を、ね、新しい概念を持ってきた人なんです。そして次。 さて、ヨハネの弟子たちと、18節です。パリサイ人たちは断食をしていた。そこで人々はイエスのもとに来て言った。イエス、ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですか？イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友人たちは、花婿が一緒にいる間、断食できるでしょうか？花婿が一緒にいる間は、断食できないのです。ね、ここでもそうですね。ヨハネは、悔い改めなさい、断食をしなさい、っていうふうに言っていました。だけど、またここで新しいものがやってきた。今は、あなたは、ね、王様と一緒にいるのですから、花婿と一緒にいるんですから、祝う時ですよ。新しい季節がやってきて、あなたは違う季節のうちに今生かされてるんですよ、というふうに言いました。これも本当に新しいものをイエス様はもたらしたんです。そして21節、22節が、とっても有名なところだね。はい。じゃあ一緒に見ましょう。21節、22節、3。はい。誰も真新しい布切れで古い衣に継ぎを当てたりはしません。そんなことをすれば、継ぎ切れが衣を、新しいものが古いものを引き裂き、破れはもっとひどくなります。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば、ブドウ酒は皮袋を裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものなのです。これ、ちょっと、次に、また戻ってきます。で、その後見てみると、23節から28節を見ると、今度は安息日のことについて書かれています。ね、で、イエス様と宗教者指導者たちが言い争った、最も宗教者指導者たちがつまずいたとこ、それは、安息日だったんでね。安息日を守らないというか、とにかく気にさってしょうがなかった。やっぱ宗教の、なんていうの？妖怪みたいなね、要塞みたいなとこだったわけですよね。ね、だけれども、そこでもイエス様はね、言ったわけです。安息日っていうのは、ね、人が神様のために守るものじゃなくて、神様が神の良さを表すために、人々に与えたものなんですよっていうふうに、ここで言うわけです。これも、ね、彼らが持っていた概念の真逆だったわけなんです。だから27節を見ると、安息日は人のために設けられたんです。人が安息日のために作られたのではありません。ですから、人の子は安息日にも主ですと書かれています。ね。で、これも、もう本当にどびっくりな概念だったわけです。このようにして、イエス様が来られた時に、ね、本当にイエス様は何をもたらしたかって言ったら、新しい葡萄酒を持ってきたんです。そしてそうですよね。それ次に話すね。はい。そしてここで、ね、22節を見てください。ね、新しい葡萄酒。を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば、ブドウ酒は皮袋を引き裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになります。でしょ？新しいブドウ酒は、新しい皮袋に入れるものです。って書いてあるね。で、これ、あれ、どこだ？ここじゃないな。古いワインはいい、古いブドウ酒を飲んで、古いブドウ酒はいいって言うんですっていうやつあるじゃん。あれどこだ？ごめんね、あれどこだが多くて。同じ言葉なんだけど、古いブドウ酒を飲んだ人は、古いブドウ酒でいいんだって言うって書いてあるとこあるんですよ。あれ、日本語はないの？同じ。はい、ルカの5章の39節、うん、はい、ルカの5章の39節、これもありがとうね。これも先ほどの皮袋の話なんですけれどもね、新しいブドウ酒を新しい皮袋に入れなければなりません。ルカの5章38節。そして39節を見ると、また誰も古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みはしませんって書いてあるの。ね。そして、古いものがいいと言いますって書いてあるんですよ。ね。面白いでしょ？ね。で、なんで古いものがいいって言うんだろうねって思わない？ね。で、私もすごいこれ、不思議だったのね。うん。だけども、ここで、分かったの、ちょっとした訳の違いかなと思ったんですよ。なんでかっていうと、old wine is fine って書いてある。fine。で、fine っていうのは良いとも言えるけど、これでいいんだって意味なんですよ。ね。 それがファインだから、ね、ファインワインっていうのは高級なワインっていうふうに言うから、なんかそれで違約になっちゃったのかなって思うんですね。で、他の、英語の様々な訳を見てみると、それなのにか、古いものに固執して新しいものを飲もうとしないっていうふうにも書いてあるわけ。ね。だからその、オールワインはいいんだ。で、例えばその、こっちで言えばさ、自民党さ入れとけ間違いねえんだ、みたいな。わかる？こういう感じ。ね。新しいものはいいよとね。もうこれでとりあえず回ってるし大丈夫だよ、みたいなさ。だからそういう感じで、もう古いものに安住しちゃっていると、この新しいものにあえて手を伸ばそうとしないって、こういうことなんですね。ね。で、このことについてはまた後ほどもうちょっと見ていきます。ね。で、次開けましょう。なんか知んないけど、私は今日ね、マルコもだ。マルコもマタイも何も書いてない。数字しか書いてない。多分ね、マタイですよ、これは。ね、なぜかというと26章だから。マタイの26章。27節から29節を見てみましょう。で、ここはイエス様が十字架にかけられる前に、最後の晩餐。最後の晩餐で、生産式をしているところです。生産式っていうか杯を取っているところです。じゃあと27から読みましょう。3、はい。また杯を取り感謝の祈りを捧げた後こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい。これは多くの人のために罪の許しのために流される私の契約の血です。私はあなた方に言います。今から後、私の御国で、あなたと新しくその飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。ね。で、ここで言うわけですね。これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。ね。だからここに書いてあるのは、ブドウ酒っていうのは何ですかって言ったら、私の契約の血です。血ですよと。ね。でもどういう契約ですかって言ったら、それは、新しい契約だと。ね。古い契約ではない。ね。動物の、ね、羊をほふって、祭司が取りなして、ね。罪の許しを得るものじゃなくて、私たちが直接イエス様が私のために十字架にかかって死んでくださったっていうふうに信じるときに、ね。その時に、そのイエス・キリストの血潮によって、私たちの罪は許されて、そして救われるんです。その新しい契約の血。ね。これが葡萄酒の意味するところでした。ね。そういう意味でも、イエス様は本当に新しいブドウ酒となられたんです。アーメンですか？ね。そして次に新しく飲む日まで私は、ね、ブドウの木から、取られたものを飲むことはありませんって言いました。ね。つまり次に私たちがイエス様とブドウ酒を交わす日はいつですかって言ったら、子羊の公演の時なのよ。ね。楽しみですね。その時に私たちはね、子羊との婚姻の宴で一緒にイエス様と乾杯します。ハレルヤ。ね。そして次に、あと一つ見ます。使徒の働きを開けましょう。使徒の働き2章を見てください。ここは書いてあったよ。はい。使徒の2章の、13章、13節。はい。で、これはどういう話かというと、皆さんもよく知っているね。聖霊が下られた時だよね。聖霊が下って、そしてみんながいろんな国の言葉で語り出したっていうふうに書いてあります。そして13節を見ましょう。ね。で、じゃあ12節を見ると、いろんな人がいるのにどうして私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞いてるんだろうってみんなびっくりするわけですね。そうすると13節を見ると、だが彼らは新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。で、私これ面白いなと思ったの。新しいブドウ酒かと思って、あながち間違ってないって。ね。あながち間違ってなかった。ね。彼らは本当に新しいブドウ酒だよね。聖霊って。ね。新しいブドウ酒を受けて、そして彼らはその霊によって酔っていたわけです。ね。だから嘲笑って言ったけど、あながち間違いじゃなかったなっていうのに、気づかされました。ね。ということで、イエス様は、ね、イエス様ご自身が新しいブドウ酒でした。Okay? それが一つ目。そして次の、に見ていきたいのは、じゃあどうやって私たちはこの新しいブドウ酒、ニューワインに入っていくのだろうかっていうこと、そのことを考えていきたいと思います。まず一番最初は先ほど見た、マタイ、マルコ、 2章22節の言葉ですね。それは、新しい皮袋に新しいブドウ酒を入れるよって書いてあったよね。ね。これが、古いものに継ぎ足したりね、もしくは古い皮袋に新しいワインを入れるとどうなっちゃうかっていうと、結局古い構造を壊しちゃうんですよ。で、これ気をつけないといけないの。ね。新しいもの入れたいなら、新しい皮袋入れないとダメなんですよ。じゃないと、古い枠組みを傷つけてしまうんです。ね。だから私たちがまず新しい考えの枠組みっていうものを作る必要があります。ね。で、イエス様、神様は優しい方だから、それをするまで私たちに新しいブドウ酒を注ぎません。ね。で、だからその時は古いものは良いと。ね。これ、fine。これでいい。だね。は良いじゃなくて、これでいい。と、私たちは言うところに留まることになっちゃうんですね。ね。だけども、ね、まずだから私たちは新しい皮袋っていうものに変えられていく必要があります。アメンですか？ね。そしてまた、新しい皮袋っていうのは、新しい場所とか、自分がいるべき場所でもあります。ね。ね、自分がいるべき場所に行くときに、その時に初めてワインっていうのは、新しいワインっていうのは継がれるんですね。ね。だから自分がいるべき場所にいるか、それからいるべき、グループに、ね、房だよね。連なってるか。これを確認することはとっても大切です。ね。だけど、どうしても人間の情とか、まあ人間的な、なんていうのかな、思いによって、いや、ここでいいじゃん、神様。ここで注いでよ、新しいワインっていう思うわけね。うん。でも、それはならないんですね。なぜならば、神様は優しいお方で、私たちが破けてしまうのを望まれていないので。ね。それなので、だったら古いところに留まってなさいっていうわけ。ね。じゃないとあなたも壊れちゃうし、万人の人も壊れちゃうよっていうわけです。OK？ それが一番目です。そして、また、次は、踏まれるっていうプロセスを私たちは通ります。ね。なんでかというと、ブドウ酒はほっといたらレーズンになっちゃうんだよね。ね。レーズンと新しいワインはちょっと違う。ね。私たちが願っているのは、新しいブドウ酒ですね。だから、この踏まれるから、踏まれないと、逆にね、ジュースって出てこないわけ。ブドウ液って。ね。だから、踏まれるというプロセスを通ります。ね。だけども、これも本当に新しいワインのためなんだということ、そのことを理解しましょう。で、今週私特に、神様に示されたことというか、個人的にすごい癒しを受けたことがあってですね。で、それはこれでした。嘆きの衣を脱ぐというものです。嘆きの衣を脱ぐ。ね。で、嘆きの衣を脱ぐっていうところで、一つ聖書を開けたいんですけども、第1サムエルの15章を開けましょう。はい。第1サムエル15章の3、35節。一番最後のところだね。うん。で、ここで何かっていうと、これ子供たちこの前、動画作ったばかりだね。サムエルが、ね、勝手に生贄を捧げてしまったと。ね。あ、サウルだ、サウル。そう。で、そのことで、まあ、決別するわけだよね。サウルと。サムエルは絶交しちゃうわけ。ね。そして、その後に35節見てください。サムエルは死ぬ日まで再びサウルを見ることはなかった。しかもサムエルはサウルのことで悲しんだ。ね。主もサウルをイスラエルの王としたことを悔やまれたとあります。ね。だからここで、なんでこんなことになっちゃったのってね、動画だとサムエルがビエーンって泣きながらね、布団で伏せりながらビエーンって泣いてるっていう動画でしたけれども、ね。そうやって嘆いて、ああ、もうね、失敗した。初めて王様立てたのに、大失敗に終わったってサムエルは思ってたわけ。ね。そうすると16章の一節見ましょう。主はサムエルに言われた。いつまであなたはサウルのことで悲しんでいるのか。私は彼をイスラエルの王位から退けている。ね。角に油を満たせ。さあ、私はあなたをベツレヘム人エッサイのところに遣わす。彼の息子たちの中に私のために王を見出したから。こう言ってたわけ。 ね。だから本当にそのようにして、神様はもうすでに次のプランを立てているわけ。ね。そして次、まあ、よし、じゃあ、ね、サウルはダメだったから、まあね、セカンドチョイスだったんだよね、ダビデってね。ね。そしてダビデを見出したから、あなたはそこに行きなさいって。だから、いつまでも悲しんでたらダメなんです。ね。新しいところに入ることができないんです。で、私、このことで、結構、まあ、パーソナルな証なんですけど、今週、最近ね、ヨシリン目指してっていうか、熱いお風呂に入ってお塩いっぱい入れて、汗だくだくかきながら、なんか聞いてるんですよ。で、ある時、グローリー・オブ・ザイオンの、賛美聞きながら入ってたの。ね。で、そしてすごい入ってて、普通に聞いてたんだけど、すっごい涙が出てきて、それで、神様、私一生懸命頑張ったんですって、すごい泣き出したんですよ、自分が。で、私、なんだろうって思って、で、全然自分でもそんな、気づか、その時初めて気づいたんですけれども、私ね、結構ね、今まで、例えば陸上とか、小学校で陸上とか選ばれると、6人選ばれたら6番目に選ばれるんですよ。嫌でしょ？なんか、です、強化選手で。で、いつもビリなの。どんだけ頑張っても。選ばれた中で。で、水泳もそうだったの。水泳もビリで、何やってんだとか言ってさ、あの頃ってビート板でさ、頭叩かれたりして、精一杯やってんのにさ、ね、もうすごいそれが辛くて、なんかそういうことがあったんです。で、私、これはでもね、ちょっと皆さんに明かしするか悩んだんですけど、っていうのは、シューボックスのことも、すごく、なんていうの？こんなに頑張ったのに、なんか日本は評価されなかったんじゃないかって思いがすごくあったんですよ。ね。で、もちろんね、皆さんにも本当にお手伝いしていただいて、こうやって、ウェブ見てくださってる方もみんなでね、シューボックス集めて、日本でしたらすごく集まったでしょ？ね。で、本当に、本来、こう、言わなきゃいけないんだけども、でも、外国がさ、何百万とかバカみたいなさ、どんだけ集めてんねんって話だからさ、なんかさ、やっぱり評価されないっていうか、ね。で、こんなに頑張ったのにな、私はきっと、この人はあんまり使えねえなと思われてんだろうなって、勝手に思い込んでたの。勝手にね。うん。で、だから、それがあったのね。だから頑張っても、成功したとは認められないって、そういうなんかね、それがすごい自分の自信のなさとか、悲観的な態度っていうのがあったんですね。で、私すごいでも気づかなかったの。自分ってそんな思ってるって。だけど、すごい頑張ったんですって、すごいなんか泣き出して、あ、これ本当に癒されなきゃいけないって。どうせ自分は失敗する。どうせうまくいかないって、もうすごい思ってんだって気づいて、で、そこですごい祈って、神様に渡したんですね。で、そしたら、急に、あの時にこういうふうに私の上司が言ったとか、あの時ああいうふうに上司に言われたってことが全部、あ、やっぱりうまくできなかったって思われてんだって、すごい勘違いしてて、全然そういう文じゃなかったって、急に分かったんです。昔のメールとかも思い出されて。すごいでしょ？で、あっちも全然そう思ってなかったんだって、分かったの。すごいでしょ？で、やっぱそれは私にとっては、癒しになったし、大事、これを持って、じゃあ次のミッションが私はできないんだなって分かった。だから神様はこれを癒さなければ、私は次のミッションはできなかったんだなってことをすごい気づかされたんです。ね。で、ちょうどその時に、グローリー・ザイオンで歌ってた歌が、All things work together for my good って歌があるんですけど、それは全てが神様によって益とされるっていう歌だったんです。ね。だから、全部、いいことも悪いことも、良いと思ったことも失敗したことも、全部神にとって益とされるんです。ね、素晴らしいでしょ？ね、だから、そういう意味で私たちは、なおさら嘆く必要がないんです。それが本当に失敗だったとしても。ね。で、それさえも神様は、益として、皆さんの次のために、祝福に変えてくださるんですね。うん。これをできるのは、本当神様しかできないのよ。ね、素晴らしいですね。そう。だから、本当に私たちも、そういった、この嘆きの衣、ね、過去の失敗、これを脱ぎ去っていきましょう。アメンですか？ね。だからね、結局ね、ダビデがこれによって建てられたことも、ね、私たちにとって祝福なんですよ。ね。ね、ダビデでよかったと思わない？ね。で、サウルがあんだけとんでもないやつのおかげで、ダビデも寝られまくって、あのダビデになったわけよ。ね。で、そのダビデを見て私たちもみんな学んでるわけです。ね。だから全ては益にされるわけ。アメン。素晴らしいですね。ハレルヤ。はい。そして、次です。次は、どうやってニューワインに入っていくのか。それは、成長し続けるということです。ね。で、成長し続ける。 で、これは先ほどのちょっと、重大、なんていうんだっけ、このパッシブな、受け身的思考っていうのにもつながってくるんですけれども、ね、私たちは、どんな人でも、ね、神様にあって、常に成長し続けることが必要です。例えばに、ね、同じ信仰を20年続けるって、本当は難しいのね。なんでかというと、私たちは有機体っていうか生き物ですから、ね、植物だって、同じ背のまま20年間いられないはずなのね。成長するか枯れるかのどっちかなんですよ。ね。だから私たちは常に神様が新しいワインを送ってくださる。で、それを取る、取る、取るって言って、成長し続ける。私はアップグレードし続けると決めなければいけません。で、決めなければ信仰は死にます。死にます。ね。で、だからそのことを、覚えていきましょう。ね。現状維持っていうのはないよっていうことです。ね。アメン。はい。そして、次。掴むこと。ニューワインっていうのは、掴むものです。棚からぼた餅、棚からニューワインってことはないです。わかった？ ね。だから、そうじゃなくて、掴んで得るのがニューワインです。新しいブドウ酒。ね。じゃあ、これをちょっと、見たいと思います。列王記。さあ、第一かな？第二かな？ なんか今日は多いな。第一と思われます。第一と思われます。そうそうそう、これ多分第一です。ん？第一列王記19章。第一列王記19章。で、第一列王記19章といえば、第一列王記の18章は、ね、天から日が下りのところですね。ね、天から日が下り。そして、エリアが、ね、なんだ、バールの神に対して、ね、バールの預言者たちにして勝利を収めた。ね、そしてその後だけれども、なんか隠れちゃうんだよね。で、隠れた後に何が起きるかというと、エリシャが立てられます。このエリシャのところを読んでいきたいと思います。それでは、第一列王記19章、19節から見ましょう。いきますよ。エリアはそこを去って、シャファテの子エリシャを見つけた。エリシャは12くびきの牛を先に立て、その12番目のくびきのそばで耕していた。エリアが彼のところを通り過ぎるとき、自分の街灯を彼にかけたので、エリシャは牛を放ってエリアの後を追いかけていった。私の父と母に口づけさせてください。それからあなたに従っていきますから。エリアは彼に言った。行ってきなさい。私があなたに何をしたか。エリシャは引き返して、一くびきの牛を取り、それを殺して牛の用具でその肉を調理し、人々に与えてそれを食べさせた。それから彼は立ってエリアについていき、彼に仕えた。OK？ で、これ何が起きてるかというと、まず一番最初なんですが、エリアはテクテクテクと歩いていきます。そうするとそのエリシャがいるわけで、エリシャは何をしてるかって言ったら、彼のその時の仕事をしてたわけ。ね、日常生活のこの耕すっていう仕事をしてたわけよ、彼は。ね。そしてそこに来て何したの？彼は街灯をかけたって言います。ね。この街灯をかけるってどういうことですか？ん？街灯をかけるっていうのは、じゃあ水ちょうだい。街灯をかけるというのはどういうことかというと、つまり街灯って言ったら何？それは新しい預言者としての経緯だよね。ね。つまり、新しいアイデンティティをふわってかけられたわけ。ふわって。ね。で、彼はそれがどういうことかってことも分かったわけですね。ね。そしたら何をしたかって言ったら、自分が今までね、使っていた農工具だよね。農工具を壊して、ね。そして、焚き火にして、牛を焼いて、そしてそこでみんなに食べさせてバイバイって言ったわけです。すごいよね。つまり新しいアイデンティティが来たらみんなどうするんですか？そう。それを受けるのよ。受け止める。受け入れるってことが大切です。ね。そしてもう今までとのアイデンティティと決別するんです。ね。で、でもすごい思い切りがいいでしょ？ね。そして、それから立って、だから食べた後立ってもうエリアについてったわけの。すごいよね。ね、待ったなし。はい。じゃあ、あと一つ見たいと思います。リベカを見ま、の話を見ましょう。創世記24章を開けてください。 はい、創世記24章。はい、で、これは何の話かって言ったら、ね、イサクじゃなくてアブラハムの、しもべが、イサク、ね、ご子息のためのお嫁さん探しに出かけます。ね。そうすると、神様にお願いした通りのことが起きて、そしてついにそのイサクのために備えられているリベカというお嫁さんを見つけるわけです。ね、そしてそこで親御さんのところに行って挨拶しに行くわけだよね。でそしてそこで、まあ、これこれこういうことでっていうことで、じゃあ結婚しましょうっていうことになります。そうすると、今度は55節を見てください。創世記24章55節です。彼女の母、兄と母は娘をしばらく10日間ほど私たちのもとにとどまらせて、その後で行かせるようにしたいのですがと言った。しもべは彼らに、私が遅れないようにしてください。主が私の旅を成功させてくださったのですから、主人のところへ行けるように私を帰らせてください、と言った。彼らは答えた。娘を呼び寄せて、娘の言うことを聞いてみましょう。彼らはリベカを呼び寄せて、この人と一緒に行くか、と尋ねた。すると彼女は、はい、行きます、と答えた。これ信じられる？どういうこと？って感じでしょ？ね、いきなり来て、だって、ちょっと水汲んでくんねって娘出かけたんだよ。そして帰ってきたらさ、結婚しますってわけ。ね、皆さん心の準備できます？母親の皆さん。せめて10日間過ごさせてっていうのは当たり前じゃない？ 10 日だよ、しかも。あと2ヶ月とか半年後とかも言ってないんだよ。だけど、いや、早く帰らせてください。どんだけせっかちなのって話かもしれない。ね。だけども、ここがだからすごいことだね。で、それじゃあ、リベカ行きますかって言ったら、行きますってわけ。ね。で、これってすごい大切だよね。何か来ますでしょ？その時に、やります。あ、これ神様だなと思ったら、掴まないといけないんです。乗らないといけないんです。ね。で、私、これすごい大切だ。で、今年ね、キャラバンがやってくるって言ってでしょ？キャラバンが来るとはこういうことかって話ですよ。ね。突然やってくるの。突然。ね。で、突然やってくる時に私たちはそれを掴むってことをしなければいけません。で、私は、やっぱ僕がしてる中で、やっぱあえてここは言いたい。っていうのは、ここま、例えばこのことあります。祈ってきました。ね、例えばこのしもべいるでしょ？しもべ。で、もしこうやってこうやってこうやってやったら、その人が相手の人だと教えてくださいって言ったとするでしょ？で、お水くださいって言ったら、あ、ラクダにもあげましょうって。さあ、神様、これはあなたの御心でしょうか？祈ってなったやんっていう話、結構多いんですよ。実際の生活の中で、いやでも神様にもう一回確認してとか言って逃しちゃうってんの、ね、もう横で見ててもったいないと思って、あれ絶対掴むはずべきだったじゃんっていうのを掴まないってことあるんですよ、ね、だから降ってくるから、その時もこの流れでこの流れでこうやって祈ってきたのはこれだなっていうの、これ掴むってことやりましょうね。で、それこそ引っ越す結婚するとかじゃない限り、あ、違ったなと思ったらやり直しできますからね。うん。だけど、そう。だけど、本当に、この、掴むってこと？これね、私たち特に学ぶ必要だと思う。日本人だから。やっぱ日本人ってね、もらってとか、見心ならばとか、なんだろうな。なんかね、降ってくると思ってんだよね。うん。そうじゃなくて、祈ってこれがあるんだから、これだってね。これやっぱりね、特に日本人だからこそ、意識的にやんなきゃいけないのかなっていうふうに思います。アメン。はい。それでは、最後あと2箇所だけ開けたいんですけれども、ヨシュア記見ましょう。ヨシュア記の一章。はい、ヨシュア記の1章5節から9節を見ましょう、ね、これとっても有名なところですね。はい、じゃあ隣の人に言いましょう。ヨルダン川を渡りましょう。
ヨルダン川を渡りましょう。
アーメン。じゃあ一緒に読みましょうか。3、はい、あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大きくあれ、あなたは私が祖父たちに与えると誓った地をこのために継がせなければいけないからだ。ただ大きくあれ、強くあれ、私のしもべモーセがあなたに命じた律法のすべてを守り行うためである。これを離れて右にも左にもそれてはならない。
あなたが行くところどこにでもあなたが栄えるためである。この見教えの書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさむ。そのうちに記されていることすべてを守り行うためである。その時あなたは自分がすることで繁栄し、その時あなたは栄えるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたが行くところどこでもあなたの神主があなたと共におられるのだから。アーメンね。だからこれはちょうどね、今からヨルダン川を渡るよっていうその前に神様がこのように語られましたね。だからこれは本当に私たちも次の新しいところに渡っていく、そして新しい葡萄酒を受け取っていく、掴み取っていくっていうことを考えるときにとても大切な言葉ですね。それは私たちがね、恐れるものではなくて、大きくある、強くあるということです。でもそのためには何が必要かっていうと、この見教えを口から離さないでしょ。そして昼も夜もそれを口ずさみなさいって書いてありますね。だからこれを私たちが神様から離れてやることではなくて、御言葉を常に読んで生活する中でね、そしてその御言葉を常に口ずさむ中で行われていくものです。次に申命記の11章を開けてください。はい、申命記の11章の13節と14節を読みましょう。3、はい。もし私が今日あなた方に命じる命令、すなわちあなた方の神主を愛し、心を尽くし、命を尽くして仕えよという命令にあなた方が確かに従うなら、私は時にかなってあなた方の地に雨、初めの雨と後の雨をもたらす。あなたは穀物と新しい葡萄酒を集めると、油を集めることができる。アーメンね。これもそうだよね。まず私たちが神様を愛し、心を尽くして仕えていくならばね、私たちの地に雨がやってくるね。初めの雨と後の雨がやってくる。そして新しい葡萄酒、穀物、そして油を集めることができますね。だから神を愛していくっていうことが大切ですね。私はね、葡萄酒だってそうでしょ。私はブドウの木、あなた方は枝ですだよね。だからブドウの木に連なってなければ葡萄酒もへったくれもないんですよね。だからまず私たちが神様に連なるってこと、これは改めて覚えたいと思います。それでは最後に、イザヤ書61章3節を開けましょう。これで終わりたいと思います。イザヤ書61章3節。ね、okay。 はい、じゃあ読みましょう。シオンの嘆き、悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、嘆きの代わりに喜びの油を、憂いの代わりに賛美の街灯をつけさせるために、彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれる。アメン、ね、ですから本当に私たちは今嘆きの衣を、ね、脱ぎ去る時です、ね、その代わりに、ね、神様の麗しさを受け取るべきです、ね、嘆きの代わりに喜びの油を受け取っていきましょう、ね、そしてまた私たちは賛美のアップグレードをしていく時ですね。で、先ほど言ったでしょ、私も賛美を聞いてる時に癒しがやってきた、啓示がやってきたんですね。だから私たちは必ず賛美で上がっていって啓示を受け取る必要があります。啓示はどうやって受け取るんですかって言ったら、賛美礼拝をしていくから啓示がやってくるんですね。だから私たちはこの憂いの代わりに賛美の街灯を着ていきたいと思います。アメンですか。その時に彼らは、これ私たちのことだよね、義の樫の木、ね、栄光を表す主の植木と呼ばれる。そうすることで私たちは、ね、神によって植えられる木となっていくことができるんです。アーメン。それじゃあ皆さん立ちましょう。ハレルヤ。ハレルヤ。はい。私、ニューワイン欲しいですっていう方、どのくらいいますか？私は、掴み取る準備ができてますって方、どのくらいいますか？アーメン。突然やってくるからね、皆さん、突然。ね、突然なので、心の準備をしていきましょう。ね、2月は本当にいろんなこと起きていくときです。
ね。だから本当に神様に期待していきたいと思います。隣の人に言いましょう。キャラバンがやってきます。じゃあもうあと一つ言いましょう。突然やってきます。皆さん受け取る準備できてますか？ね、期待しましょうね。おー、すごい。新しい革袋、そしてキャラバンが、キャラバン、ラクダが、すごいね。わー。じゃあ祈りましょう。主を感謝します。今新しい革袋を受け取ります。私を新しい革袋に作り変えてください。私を新しい革袋につなげてください。私をいるべき場所へと連れて行ってください。そして主よ、今新しいブドウ酒を求めます。新しいブドウ酒を受け取ります。あなたが用意している祝福を今つかみます。新しい季節を感謝します。今新しい時が来ました。マインドセットをシフトします。じゃあ今手を挙げましょう。主はあなたを礼拝します。あなたは良い方ですから感謝します。今本当に新しいワインが降りてきています。皆さん受け取りましょう。神様感謝します。感謝します。今新しい栄光が降りてきていることを感謝します。新しい富が降りてきていることを感謝します。主をつかみます。新しいミッションが降りてきていることを感謝します。主を受け入れます。感謝します。家族の解放がやってきています。ハレルヤ。新しい収穫を受け取ります。新しい油を受け取ります。新しい賛美を受け取ります。あなたが着せてくださる街灯を着ます。古い街灯と決別します。ハレルヤ。じゃあ神様に叫びましょう。ハレルヤー。